にちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。今これ撮ってるのは、ゴールデンウィーク中ですね。でもまあごく普通にお仕事をしてます。で、会社員じゃなくなってから帰省とか旅行っていうのも土日とかじゃなくても行けるようにはなったんで、このあえて人が多い時期に行かなくてもいいかなっていう感じなのと、あとこれはもう僕個人のあれですね、感覚というか、お勉強好き体質というか、こう頑張ってる自分好き体質というか、結構好きなんですけど、世間の人が遊んでるような時にこう勉強したり仕事するっていうのはなんか好きなんですよね。で、土日に会社行くのも結構好きというか、まあそんな嫌いじゃなかったですね。で、まあその分この代わりの休みとか時間調整ができるっていう前提ですけど、で、なんかそういう時期の方が集中できる気がします。で、繁華街人だらけなんですけど、オフィス街とかは逆にこう閑散としているので、集中できるというか。で、僕は今、最近使っているビジネスラウンジでも祝日はやっぱり人が少なくて、普段より集中できるような環境になってます。で、こういう時間の使い方というか、働く時間とか遊ぶ時間ですねを結構自分の自由に決めれるっていうのは、本当に自分で起業してよかったなーなんていうふうに思ってます。で、通訳者さんの場合はクライアントが会議とかしないと仕事がないので、フリーランスといっても、まあある程度は一般的な会社のお休み時期とかにも左右されちゃうとは思うんですが、ましてやご家族いらっしゃるようだったら、ますますあれですね、こう自分は自由になってもご家族はそうでもないとか、そういうこともあるかもしれないとは思います。で、ただこの連休利用して海外に行って、そこで実はまた別の海外のクライアントが通訳の仕事をもらっていて、それを旅費滞在費にしちゃうと、要は仕事、出張先、旅行先でその滞在費を稼いじゃうっていう通訳さんもいたりして、それを聞いた時にはすごいなっていうか、こういいなっていうのがすごく思ったのを覚えてますね。これ僕は通訳コーディネーター時代に聞いた話なので、羨ましいなって思ったのをすごく覚えてます。で、それをやりたいなっていうのがずっとあったんですね。このせっかく行くなら何かできないかなとか、そういう考え方ってとてもいいような気がします。もし皆さんも出張とか旅行とかどこか行くようだったら、まあ、せっかくだから誰かに会えないかなとか、仕事できないかななんていうふうに考えてみると、幅が広がるかもしれないなと思います。ただ、もう絶対嫌だと、完全に休みなんだから仕事は一切考えたくないという方もいるとは思いますので、それはまあ人それぞれだとは思いますけど、で、僕の場合は、まあ、例えばせっかく大阪行くんだったら、誰か仮説の読者さんに会えないかなとか、帰省するんだったら、この間は、こう、コーチングスクールの富山校っていうのがあるんですけども、そこでクラスアシスタントしてみたりとか、そういうことばっかり考えてます。なので、こう、すべての旅費っていうのは経費になっちゃうっていうのもあるんですけど、そういうふうにやっていくと、こう、旅行とかっていうのはまあ、消費ということもできるんですけど、せっかくなのでっていうことに何か仕事に絡めたりすると、それが投資に変わるということもあります。なので、じゃあ次もまた旅行行っちゃおうとか、次もまたどっか行こうと、そういうふうな考え方ができるようになってきました。ぜひ考えてみるといいんじゃないかなと思います。で、今日の質問です。寺田さん加盟からのご質問です。翻訳をメインにしながら時々通訳案件を受けています。今後できるならばエージェントではなく直契約の通訳案件を増やしていきたいと思っています。そのためにできること、すべきこととは何でしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです。以上です。ご質問ありがとうございます。エージェントではなくって直取引を増やしたいと、で、そのためにできること、すべきことは何かということですよね。で、これに関してはいろいろ本当にあるとは思うんですけど、今日は大きく2つだけお伝えしたいと思ってます。まず一つ目ですけど、これはそのクライアント、直取引をしたいクライアントですね。そういうクライアントがどこにいるのかをイメージする。一つ目、クライアントがどこにいるのかをイメージする。そして二つ目、そのクライアントがいるところで認知してもらえる行動をとる。この二つです。まず、クライアントがどこにいるかイメージするということなんですけど、例えば通訳エージェントであれば、通訳という仕事があるっていうのは分かってますよね。で、エージェント側も通訳者を募集しているっていうのが分かっています。なので、自分からアプローチするということがしやすいということになります。これがつまり、クライアント、この場合エージェントですね。 クライアントがどこにいるのか分かっている、だからアプローチがしやすいということになります。一方、じゃあ直取引にしたいなと、直受けしたいなっていう時に、その場合どの企業に通訳の仕事がどれくらいあるのかっていうのは外部からちょっと分かりにくいですよね。で、あったとしても果たしてそこが通訳者を募集しているのかどうかはまた分からないとか、あとは通訳者を必要としていても結局付き合いのあるエージェントにしか出してない、出さないかもしれないし、ちょっと分からない情報が多いはずなんですね。で、こんな風に分からないまま手当たり次第にアプローチするとなると、あまりに候補や対象の数が多くてちょっと現実的じゃないですよね。で、それこそ非効率の代名詞的な、この飛び込み営業的な話になってしまうんですけど、で、これがクライアントがどこにいるかわからない状態ということです。どこにいるかわからないから、何をしたらいいのかわからない、どこから手をつけたらいいのかわからないっていうことが起きるわけです。なので、まずはクライアントがどこにいるのかを探ると、そして、あ、こういうところにいるのかなっていうふうに仮説が立ったら、2つ目、そのクライアントがいるところで認知してもらえる行動を取るということがやりやすくなるということですね。例えば、そのクライアントはなんとか業界の交流会に参加してそうだということが分かったら、自分でその交流会に出かけてみるというのもできるわけです。そうすればクライアント候補に出会って仕事がつながるかもしれないと。あとは、そのクライアントはなんとかという業界誌を読んでいそうだ、だとすればそこに広告を出すということもできますよね。で、そういうふうに実際に出かけるとか広告を出すだけじゃなくても、例えばこれはブログとかメルマガっていうツールを使いながら認知してもらえるチャンスとかチャンネルを持っておく、そういう行動を取る、そういうことです。そういう認知してもらうための行動をあなたが取っていなかったとしたら、もしかしたらどこかにあなたみたいな通訳者をまさに探している、まだ見ぬクライアントがいたとしても、彼らはどうやってあなたにたどり着けばいいのかということです。僕が例えばここで、ずっと通訳者さんに仕事の取り方、収入アップの方法教えますよ、そんなサポートできますよ、やってますよっていうふうに思っていたとしても、ずっと考えていたとしても、ブログとかホームページがなかったとしたら、絶対に仮説にたどり着くわけがないんですよね。なので、僕はブログとかメルマガ、ホームページ、ポッドキャスト、これもそうですね、とかいろんなところでいろんな表現でこういうサポートをしている僕がここにいますよっていうふうに発信してるわけです。翻訳祭とかの声もそうなりますね。こういうのがすべて僕が自分を認知してもらうためのチャンネルを作ってると持っているということになります。なんていうふうに、直受けのクライアントを獲得したければ、どうやって見つけてもらうか、またはこちらから見つけるかを考えるところから始めればいいんじゃないかなと思います。ということで、今日のまとめです。1つ目、どこかに行ったり何かをするんだったら、せっかくだから何か仕事できないかなっていうふうに考えてみると、意外なチャンスが手に入ることがあります。2つ目、クライアントを見つけたければどこにいるのかを調べてみましょう。3つ目、クライアントがどこにいるかをイメージしたら、彼らを見つける、または彼らに見つけてもらうための行動を取りましょう。以上、今日の質問に対する僕なりの答えでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームからお送りください。あとは感想ももちろんいただけると嬉しいです。質問も感想もぜひ送ってください。質問が具体的あればあるほど、僕からの回答も具体的になっていきます。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。今週も聞いていただいてありがとうございます。また次回もいただいた質問に対してお答えしていきたいと思いますので、何か気になることがあればどんどん送ってください。それではまた来週。